いてくださいました。神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに手もて第2の手紙3章15節を開いてください。今日代表して別府正弘兄弟に読んでいただきます。聖書朗読者の人が読んだ後、この箇所を一緒にお読みいたします。では別府兄弟、手もて第2の手紙3章15節を読んでください。
また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。私は毎週の礼拝で皆さんに一緒に聖書を開きましょうと言い、また一緒に聖書を読みます。では聖書には何が書いてあるのでしょう。なぜ教会では聖書を使うのでしょうか。それは今読んだところに書いてあります。聖書は、ね、あなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを得させることができるのです。つまり聖書はイエス・キリストを信じることによって受けられる、与えられる救いの書であるということです。
アーメン。
ではイエス・キリストによる救いというのはどのような救いでしょうか。今日は旧約聖書の一つのストーリーからそのことを学んでいきましょう。では旧約聖書に移ります。ルツ記を開いてください。今日はルツ記を中心にお話をいたします。では別府兄弟、最初にルツ記の1章の22節を読んでください。
こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の枯れ入れの始まった頃ベツレヘムに着いた。
はい旧約聖書は全部で39巻あります。新約は27、合計66ですね3区27と覚えます。その39巻の旧約聖書の中、旧約聖書は4つの部分に分かれており、最初に創世記から5つ、新命記までがモーセ五章と言われている律法の書、トーラーとも言います。次のですね、エステル記からですね詩式からエステル記までが歴史書、歴史が書いてあり、ヨブ記から画家までが詩編または知恵の書、4番目のイザヤ書からマラキが預言書です。聖書はトーラ、律法の書、歴史書、詩編、そして預言書の4つの部分からなっています。でこのルツ記は歴史書に入りますが、歴史書の中で、真珠のように宝石のように輝く美しいですね歴史物語です。このルツから名前を取ったクリスチャンはたくさんいます。ビリー・グラハムの妻はルツ・グラハムとおっしゃいます。両親が宣教師だったのです。内村勘蔵の娘はルツ子と言います。本田ルツ子さんもそのですね名前から取られたのかもしれません。ここに2人の女性が出てきますですねナオミとルツです。でナオミ、私がもう一度この22節を読みます。こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃ベツレヘムに着いたナオミというのは私の喜びという意味ですが、彼女は その名に反して辛い悲しい人生を送りました。自分が住んでいたユダヤのベツレヘムに飢饉が起こり、もうそこでは暮らせないと夫エリメレクと二人の息子とともにモアブという地に移ります。モアブというのは視界の東、地図で言えば右側にあたります。今はヨルダン領になっていますですね。そこでですね、二人の息子の兄のマクブロンの嫁がルツです。弟キルヨンの嫁がオルパですが、このモアブの地でナオミは夫エリメレクをですね亡くし、続いて二人の息子マフロンもキルヨンも死んでしまいます。このことは同じこのルツ記の一章の一節から五節に記されています。夫と二人の息子に先立たれ、二人の嫁とともに残されたナオミは自分の生まれ故郷ユダヤのベツレヘムに戻ることを決心し、二人の嫁にはそれぞれ自分の両親のもとへ帰るようにと説得します。オルパはそれに従いますが、ルツはどうしてもナオミと一緒に行きますと固く決心し、ナオミはルツを連れて故郷ベツレヘムに戻ります。ストーリー分かりましたか、今の話は。もう、はい、では別府兄弟、同じルツ記一章の19から20読んでください。
それから二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちは、まあナオミではありませんかと言った。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですから。
はい、兄弟、
はい、
マイクのスイッチを入れたまましとってください。
はい、
19節、彼女たちがベツレヘムに着くとナオミとルツです。町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちは、まあナオミではありませんかですね。でこのナオミというところに聖書を見ると米印があり、下には心よいとありますが、ナオミというのは先ほど言いました喜びという意味。しかしナオミは言います。彼女たちに言った20節、私をナオミと呼ばないでマラと呼んでくださいですね。マラにも下の米印がありますが、苦しみという意味です。私を苦しみと呼んでください。全能者、神様のことです。私をひどい苦しみに合わせたのですから。兄弟姉妹、私たちは人生において必ず苦しみに遭います。苦しみのない人生はありません。ナオミはここで全能者が私を苦しみに遭わせたと言っています。さすがナオミはイスラエル人だと思います。私たち日本人は苦しみが来ると、不幸が来ると、運が悪かった、あのせいでこうなった、時にはたたりが来たなどと言いますが、ナオミはいつも自分の運命を神様との関係で考えています、捉えています。私がこうなったのも全能者神がなされたからです。神が私をこのようにされたのですから。私とよしこ先生は先週木曜日、熊本大学病院に恵美佳代姉妹を訪問しました。7月29日に11時間にも及ぶ大手術を受け、回復のために祈り続けていましたが、手術後の初めてですね、会いに行きました。手術後最初の2週間はとても苦しかったようです。3週目、4週目と少しずつ回復しましたが、先々週の金曜日ごろ合併症を起こし、また痛みを伴いました。 病室に入った時、まるで予部の苦しみを体験しているようだと言っていましたが、それでも多くの人に祈られていることに感謝していました。私たちが行った日はとても、気分が良かったようです。少し症状が安定してきたので、今週には熊本市内の別の病院に転院し、回復を目指すとのこと。私は病室に入って、イエス様はこの時どの御言葉をこの姉妹に与えてくださるのだろうと思いをずっとイエス様に集中させていたら、ヨハネの福音書13章7節、この御言葉が与えられました。それにはこう書いてあります。私だけ読みいたします。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。私のしていることは今はわからないが、後でわかるようになります。藤井恵子先生が言われました。試練にあったとき、なぜですか、なぜですかとは問いません。神様、このことは何のために、何のことのために起こったのですか、神様の目的を問いますと話し、神の業がこの人に現れるためです、ヨハネ9章3節の御言葉を語り、その場にいた4人がそれぞれ祈りました。かよし前にですね、イエス様の平安が訪れました。どうか皆さん続けて回復のためにお祈りください。私たちが苦しみを受けることの意味はその時は分かりません。なぜ私の人生にこんなことが起こるのだろうか。 ですからなぜなぜというのですが、そうではなく、藤井恵子先生も多くの苦しみ、夫を亡くし息子さんも亡くしました。直美と同じです。ご自分の病気、がんを患った時こう祈りました。神様、私のこの苦しみは何のことのために起きたのですか。このことによって神様は私に何を教えて、またどのような御業をなそうとしておられるのですか。いつも神様との関わりで物事を考え捉えておられます。まさにこれがイエス様中心です。ナオミも同じでした。全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですから。はい、ではルツ記に戻って、故郷ベツレヘムに戻ったナオミとルツ、2人ともヤモメです。夫を亡くした女性。しかしユダヤ社会ではこのようなヤモメのためにも生きていけるようにと仕事が与えられていました。それは畑の落ち穂を拾い集める仕事です。ここに何かを挟んで、旧約聖書少し前のレビ記19章を開いてください。では別府兄弟、レビ記19章の9節10節を読んでください。
あなた方の土の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならない。また、あなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑の落ちた実を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のために、それらを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。
はい、畑の収穫をするときは畑の隅々まで刈ってはならないね。そしての刈るところを残しておきなさい。収穫するとき、落ち穂が落ちるわけですけどもですね、地面に落ちたものを集めてはならない。ブドウについても同じこと。貧しい者と在留異国人のために、ここで貧しい者というのはナオミのこと、在留異国人とはルツのこと。ルツはモアブ人、ユダヤ人ではありません。それらを残してですね置かなければならない、これは神様の貧しい者を救済する 憐れみの律法ですね、戒めです。ルツキに戻ります。じゃあルツキの2章のですね、別府兄弟19節読んでください。
姑は彼女に言った。今日どこで落ち穂拾いを集めたのですか？どこで働いたのですか？あなたに目を留めてくださった方に祝福がありますように。彼女は姑に自分の働いてきたところのことを告げ、今日私はボアズという名の人のところで働きましたと言った。
はい、年寄りのナオミを家に残し、ルツは一人で落ち穂拾いに行きました。しかしそれは予想以上の収穫でした。17節に1エパとありますが、1日に23リットルも集めることができました。それでナオミはルツに言います。今読んだところ、今日どこで落ち穂拾いを集めたのですか？どこで働いたのですか？まあ、こんなにたくさん収穫があって、あなたに目を留めてくださった方に祝福がありますように。それでルツはナオミに言います。今日私はボアズという人の名のところで働きました。そのボアズの名を聞いた時、ナオミの心は躍り、顔が輝きました。はい、同じルツ記2章の1節読んでください。
ナオミは夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。
はい、ボアズは夫エリメレクの親戚です。しかも有力者、その土地では裕福な地主でした。モアブの地で全てを失い、着のみ着のまま裸同然でベツレヘムに戻ってきたナオミとルツですが、ナオミは思いました。私たちには希望がある。はい、2章の20節読んでください。
ナオミは嫁に言った。生きている者にも死んだ者にも身恵みを惜しまれない主がその方を祝福されますように。それからナオミは彼女に言った。その方は私たちの近親者で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です。
ナオミは嫁ルツに言いました。生きている者にも、これは自分とナオミとルツのこと、死んだ者にも、これは夫メリクと二人の息子のことです。身恵みを惜しまれない主がその方を祝福されますように。それからナオミは言いました。その方は私たちの近親者で、しかも買い戻しの権利のある私たちの親戚の一人です。買い戻しの権利のある私たちの親類の一人です。実はユダヤには一つの律法、神様の掟がありました。はい、ここに何か挟んでレビ記25章の25節を開いてください。では別府兄弟、レビ記25の25を読んでください。
もしあなたの兄弟が貧しくなり、その所有地を売ったなら、買い戻しの権利のある親類が来て、兄弟の売ったものを買い戻さなければならない。
はい、もしあなたの兄弟が貧しくなって、その所有地を売ったならば、買い戻しの権利のある親類が来て、兄弟の売ったものを買い戻してあげなければならないとあります。 キリスト教は非常に個人的な信仰のように言われますが、これはアメリカや西洋の個人主義的な考えが影響しているもので、実際は違います。聖書またはユダヤ社会では、人間社会の最小単位は家族です。個人ではありません。神様は家族を重んじ、家族を祝福されます。ですから、兄弟姉妹、皆さんはいつも家族のことを思い、家族の救いを祈ってください。そのことは、テモテ第一の手紙5章6節にこう書いてあります。私だけ読みいたします。もしも親族、ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのです。あなたが自分の家族のことを顧みないならば、家族の救いのために祈りまたそれを願わないならば、あなたは信仰を捨てているのであって、不信者より悪いのですと書いてある。ですね。聖書はですね、家族のことを非常に重んじるのです。家族が信仰の最小単位なのです。それは神の家族である教会も同じことです。私たちはいつも主にある家族、兄弟姉妹のことを顧みなければなりません。そのことはガラティア書の6章にですね、10節にこう書いてあるのです。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。信仰の家族の人たちに善を行いましょう。ガラティア書6章10節です。ルツがですね、落ち穂拾いをした畑の所有者ボアズはナオミの夫エリメレクの親戚、ナオミが失ったものを買い戻す権利のある土地の有力なですね、富裕な地主でした。ルツ記に戻ります。4章です。では別府兄弟、ルツ記4章の9節10節読んでください。
そこでボアズは長老たちとすべての民に言った。あなた方は今日私がナオミの手からエリメレクのすべてのもの、それからキルヨンとマフロンのすべてのものを買い取ったことの証人です。さらに死んだ者の名をその相続地に起こすために、私はマフロンの妻であったモアブの女ウルツを買って、私の妻としました。死んだ者の名をその身内の者たちの間から、またその町の門から伝えさせないためです。今日あなた方はその証人です。
9節。ボアズは長老たちですね。そこに立ち会った人たちに言いました。あなた方は、今日私がナオミの手からエリメレクとそのすべての者、それからキルヨンとマフロンのすべてのものを買い取ったことの証人です。こうしてボアズは死んだ者ナオミの夫エリメレク2人の息子マフロンとキルヨンの名誉を回復しました。さらに10節、さらに死んだ者の名をその相続地に起こすために、私はマフロンの妻であったモアブの女ルツを買って私の妻としました。ルツを自分の妻とし、エリメレクの家の地を絶やすことをしませんでした。飛んで17節読んでください。
近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言ってその子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父のエッサイの父である。
はい。 このボアズと妻ルスとの間に一人の男の子オベデが生まれ、オベデからエッサイが生まれ、エッサイからダビデが生まれ、このダビデの子孫、ダビデの家系からですね、救い主イエス・キリストがお生まれになりました。このことはまた一緒にずっと家系が書いてあります。その中にも記されています。兄弟姉妹、大体今の説明分かったでしょうか。ナオミは夫エリメレクと一緒に飢饉のベツレヘムを払えてモアブに行きましたが、そこでも全てを失いました。夫も二人の息子も死んでしまいました。二人の嫁だけ残りましたがですね、再びベツレヘムに戻った時にですね、ルツと戻った時にもう裸同然でした。落ち穂拾いを行ったその畑が計らずもですね、ボアズの畑であったために、ボアズはこのナオミの親戚ですね、ナオミが失った全てのものをまた買い戻してくれたのです。ナオミの夫エリメレクが失った全てのものを買い戻したボアズとは誰のことでしょうか。ボアズは私たちの救い主イエス・キリストのタイプなのです。はい、ローマ人への手紙3章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。では初めに別府兄弟、ロマ書3章の10節から12節まで読んでください。
それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいない。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う者はいない、一人もいない。飛んで23読んでください。
すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、
はい、一緒にお読みいたします。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず。兄弟姉妹、今日の私たちの人間の姿は本来神様が人をお作りになった姿とはもう程遠いものです。神様は今のように人を作られませんでした。人はもっと清く、また正しく、義にあふれ、また憐れみと慈しみ、愛に満ちた存在として、また神と共にですね、生活し神を喜ぶものとして生きる作られました。それいいです、はい、今のこの世がいかに罪深く汚れ争いに満ち、人間が自己中心であるか、もう私が言うまでもなく、ここにおられる皆さんがよく知っている通りです。そのことをホセアという人は4章1節2節でこう言っています。この地には真実がなく誠実がなく神を知ることもないからだ。ただ呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通がはびこり、流血に流血が続いていると、そのように表現しています。義人はいない、一人もいないですね。悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益になった、善を行う者はいない、一人もいない、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉、神からの誉れを受けることができません。兄弟姉妹、私たち人間にとって一番大きな罪は何でしょうか。殺人でしょうか、盗みでしょうか、戦争犯罪でしょうか。違います。神を信じないということが最大の罪です。聖書はそのように言います。神を信じないということが最大の罪です。 あとはですね、罪の結果です。神を信じないがゆえに自己中心になり、私たちは争いをしているわけです。神に背いて人生を迷い、 神様にとって無益になったものだ、無益なものとなった人間をすべて神様の裁きのもとになります。やがて人は神様の裁きの座に立ってですね、罪ありと定められたら、その人は永遠の滅びに向かわなければなりません。はい、ロマ書3章の24、兄弟読んでください。
ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。しかしながら、一方的な神様の恵みによって、キリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。ボアズの名を聞いたナオミの心は踊りました。私たちには希望がある。ボアズはナオミの夫エリメレクが失ったすべての土地財産を買い戻しました。この買い戻しのことを贖いと言います。今日の説教のタイトルは買い戻しの神です。私たちの神様は買い戻してくださる神様ですね。私たちが失ったことを元に戻してくださいます。またそれ以上のこともしてくださいます。当然のことながら、何かを買い戻すためにはそれ相当のお金や代価が必要です。同じようにイエス・キリスト様は、私たちが神を捨て、神に背いた犯した全ての罪を贖うためにですね、つまり私たちの命を再び神様創造者のもとにですね、買い戻すために、十字架の上で自分の命という代価を払い、血を流して死んでくださいました。兄弟姉妹、皆さんが創造者なる神様のもとに戻ることができたのはですね、代価、犠牲が払われたからです。それはイエス・キリストの命という犠牲です。命を買い戻すには、命をもってしか買い戻すことはできません。物を買い戻すにはお金で買い戻せます。命はお金で買い戻せません。命は命をもって買い戻せと旧約聖書に書いてあるわけです。そのためには血を流すしかありません。命として贖いをするのは血であると書いてある、レビ記にイエス・キリストの流した血、その命を代価として皆さんは父なる神様のもとに買い戻されたのです。ですね、私たちの神様は買い戻す神様です。ここに値なしにと書いてあります。皆さんはですね、救われるためにですね、何か良い行いをする必要はありません。お金を出す必要もありません。人格を磨く必要もありません。ただ信じるだけで救われます。神の子イエス・キリスト様が私の罪の身代わりに十字架にかかり、死んで葬られ3日目によみがえってくださった、このことを信じるだけで、代価を払わないで救われます。そのことを信じるだけで、信仰によって全ての罪が許され、神様との交わりが回復します。これを救いと言います。日々創造者なる神様をアバ父、天のお父様と呼んで生きるですね。ボアズがルツを妻としたように、今私たちはイエス、キリストの言い名付けです。やがて天国でキリストの花嫁として、キリストと一体となり、天国でですね、神とキリストと共に永遠に生きるものとしてくださいました。イエス様は人間が失ったすべてのものをですね、回復してくださったのです。 そのことは使徒の働き26章の18節、私だけを読み出します。それは彼らの目を開いて、暗闇から光、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。去年しまい、私たち人間の希望はボアズ、すなわちイエス・キリストにあります、ね、一箇所聖書を開きます。使徒の働き16章を開いてください。31節です。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では別府兄弟、有名な御言葉です。使徒の働き16章の31節、読んでください。
二人は主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。と言った。
はい。では一緒にお読みいたします。はい。二人は主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。と言った。この原文のですね、意味はギリシャ語ですが、もっと強い調子で書かれています。主イエスを信じなさい、あなたは救われます、あなたの家族も救われます、とこうなっています。原文では救われますが2度入っています。兄弟姉妹、聖書が信じなさいというとき、それは同時に従いなさいという意味です。聖書の話を聞いて知ってる知ってるというだけではあなたの人生に何のですね、変化も起こりません。先週の説教でも語りました、アブラムとロトの話、神の言葉を聞いて従う人に神様は御業をなし栄光を表してくださいます。問題は去年しまい、試練の時にあなたがどういう態度を取るかなのです、はい、私たちの信仰にはテストがあります。この場合です、パウロとシラスの話ですけれども、どういう状況だったでしょうか。まあ、ずっと、まあ、書いてあることですが、簡単に言いますと、占いの霊に疲れた女からその霊を追い出したため訴えられます。根拠もない言いがかりをつけられ、しかも着物を剥いで鞭に打たれ牢に入れられました。足には足かせをはめられています。命じられた監視たちは厳重に二人を監視していました。暗く不潔な牢の中でパウロとシラスは何をしたでしょうか。では別府兄弟、16章の25節読んでください。使徒の働き16章25。
真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。
真夜中、真っ暗な中でパウロとシラスは神に祈り賛美の歌を歌いました。他の囚人たちも聞き入っていました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これが神がキリストイエスにあってあなた方に望んでおられることです。マイナスのことをすべて、マイナスの時起こったすべてのことを感謝する。このありさまを見て監視たちは、あ、この人たちは普通の人ではない。牢に入った他の者たちは大騒ぎするしですね、お互い罵り合うのに、この人たちは賛美をしていると。全く他の人と違うではないかと監視たちは気づいたわけです。このパウロとシラス、この人たちは自分たちが持っていない何か素晴らしいものを持っていると。皆さんがこの神の御言葉を実行しようと一歩踏み出し、その瞬間にですね、聖霊も一緒に働いてそれができるように助けてくださいます。いつも感謝するなんてできないと思うでしょう。しかし聖書はしなさいと言います。ですることを決心して感謝するというですね、するときに聖霊が感謝できるように助けてくださいます。 御言葉を実行しようと一歩踏み出せば、即座に聖霊が働いてそれができるように助けてくださるのです。はい、すると何が起こったでしょう。26節読んでください。
ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が解けてしまった。
すると神様の技、奇跡が起こりましたね。大地震が起こり、獄舎の土台が揺れ動き、扉が全部開いて、皆の鎖が解けて落ちてしまいました。当然囚人たちが逃げたと思った看守はその責任を取らなければなりません。自殺しようとしましたが、その看守に向かってパウロは言いました。28節、自害してはいけない、私たちは皆ここにいる、逃げていません。この光景を見て看守は恐れ震えながらパウロとシラスにの前にひれ伏し言いました。さっき読んだところです。30節です。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。2人は主イエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われると言いました。そして神の言葉を語ると家族全員が救われました。許礼姉妹、問題は皆さんが試練にあった時です。あなたの信仰がテストされます。つぶやかないで、人のせいにしないで、自分の運命を呪わないで、この神の言葉、信仰に立つとき、神様はその信仰に応えて奇跡を起こしてくださいます。神様が皆さんに求めておられるのは信仰なのです。ですからヘブル書11章6節には、信仰がなくては神様は喜んでくださらないと書いてあります。神を信じる者は神がおられるということと、神を求める者には報いてくださるお方であることを信じなければならないのです。問題は試練にあったときにあなたの信仰が見られるということです。昨日 NHK の BS 放送で大草原の小さな家がありました。私の大好きな番組の一つです、インガルスケという家ですけれども、3人の娘がいますが、その一人がローラ、今度は4人目が生まれました。しかも男の子、父チャールズは大喜びしますが、実はその赤ん坊が死んでしまいます。一家は大きな悲しみに打たれますが、母キャロラインは言います。神様がおとりになりました、息子は天国にいます。でこう言うんですね。いつも起こったことを神様との関係、イエス様との関係で考え捉えるわけです。ナオミもそうでした。自分が裸造前に帰った時に、全能者が私をこの目に合わせたのです。皆さんの人生にいろんないいことも悪いことも起こります。いいことは神様がなさって、悪いことはほかの人がするんですか。いいことも悪いことも神様がされるわけです。全部神様との関係で捉えるんです。ヨブは大変な試練に遭いました。その時ヨブは何て言ったでしょうか。聖書箇所に書いてありませんが、ヨブ記開ける方はヨブ記の2章を開いてください。ヨブ記っていうのは詩編の前です。ヨブが大変な試練にあった時、一夜にして子供と下辺と財産を全部失うんです。で2日目には自分の体にもう悪性の出来物ができるんです。そのようなことになった時に妻が言うんです。2章の9節、すると彼の妻が彼に言った、 それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさいと言うんです。神を呪って死になさい。しかしヨブは彼女に言います。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないのではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すことは口にしなかった。幸いを神から受けるなら災いも受けるべきではないか。ヨブはそう言ったと聖書に書いてある。問題は許れしまえ、あなたが試練にあったときどういう態度です。幸いも災いも神様から来るのです。すべてイエス様との関係で捉えるのです。これがイエス様中心です。日航機が墜落しました。多くの犠牲者が出ました。日航社員は一軒一軒亡くなった人の家にですね、謝罪に行きました。中には罵倒罵倒を浴びせる人もいました。どうして機体の整備をちゃんと やっていなかったのか、責任を求める人もいました。犠牲者は日本人でだけではなく、オランダ人にもいました。外国人もいました。日航社員は、まあ、今度は何を言われるのだろうかと重い心でそのオランダ人の夫人のところへ行きました。亡くなったのはその人の息子です。オランダ人の夫人のところへ行くと、その夫人は言いました。神様が息子を取られたのです。息子は今神様のもとにいます。と日光社員を一つも責めなかった。一言も責めなかった。それを聞いて日光の社員は、神を信じる人はなんと素晴らしいのだろうと、自ら神を求める人になりました。試練にあった時、ナオミは言いました。全能者が、神様が私をこの苦しい目に遭わせたのですから。神様のお許しなしには、兄弟姉妹、あなたの髪の毛一本も落ちることはありません。神様はあなたの人生におけるどんな些細なこともですね、ご存知であり、神様が支配しておられるのです。そしてそのことを感謝するとき、そのことをプラスに益に変えてくださるのが私たちの神様なのです。そのことはもう何度も説教しました。そしてあなたのそのような生き様、信仰の姿勢を見るときにですね、あなたは多くの人にイエス様を証しすることになるのです。神様はあなたの苦しみを通して神の技を起こし、ですね、神の栄光を表してくださいます。結果的にナオミたちが全てを失わなければ、彼らはベツレヘムに戻ってくることはなかったでしょう。そして全てを失わなければ落ち星拾いをすることはなかったでしょう。その落ち星拾いのところがボアズの畑であったことは、これは神様の導きだったと思います。しかもボアズは買い戻しのある人でした。ですからナオミは導きによって全部ボアズによって買い戻されですね、その名誉も回復されたのです。あなたが受ける試練のすべてはですね、あるところにちゃんとですね、目的があるわけです。それはイエス・キリストのもとに行くという目的です。あなたの試練はすべて神様がイエス・キリストのところに行くために、またキリストをもっと深く知るために、あなたの試練は起こっているわけです。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。どうぞ全てのことをイエス様中心に考えてください。主がこのことをしてくださったのなさったのです。良いことも悪いこともです。その時にですね、あなたは素晴らしい神様の技ですね、その信仰によって神様の技を見ることができます。このですね、イエス様中心に考え行動する兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。今日は聖書は救いの書であり、 ですね。救いとは何か、二つのことをですね、まあ、ルツのところから話しました。イエス様は二つの意味であなたを救ってくださいます。第一に、あなたの魂を罪から救ってくださいます。二つ目、あなたの人生を救ってくださるのです。あなたの人生をイエス様は救ってくださいます。どうぞそのことを知ってですね、イエス様中心に兄弟姉妹になりますよ。どうぞ皆によって祝福いたします。